101.7 Sakura FM。
四季折々に素敵な顔を見せる町、いつまでも住みたいと思う町、西宮。私たちの町、西宮の優れた文化財に触れてみたり、香り高い文化の営みを訪ねて、ぶらりと散歩してみませんか。歴史と文化の散歩道、この番組は西宮市の提供でお送りします。ご案内は前田豊です。
6月も終わりに近づきまして、梅雨真っ盛りという感じですけれど、意外と天気の日も多くて、これが本当に梅雨かなと思うような感じですが、梅雨というと思い起こすのがアマガエル。田んぼの周りへ行きますと、植え付けが終わったばかりの稲代にガーガーと、あるいはケロケロと可愛い声がしますが、まあそういうカエルの声も街中ではもうほとんど聞く場所がなくなったかなと思うんですが、今日はそういう声を訪ねて少し足を伸ばしまして、山口町の山口中学へやってまいりました。と言いますのは、まあこの学校では非常に珍しい活動をしておられまして、全国的にも有名な活動なんですが、カエルの保護をしていらっしゃる。で、そのカエルがまた特別のカエルでしてね、森青ガエルっていう、まあ西宮の一番北の端の位置にある山口中学校、ここでそういう活動がされているというのを少しご紹介したいなと思ってやってまいりました。こちらの校長先生、池上達先生。池上先生、こんにちは。
こんにちは。
お邪魔いたします。
ようこそお越しくださいました。
ちょっと先ほども言いましたように、森青ガエルを飼育、育成していらっしゃる。この学校が森青ガエルの保護をするということになったいきさつといいますか、何かあったんでしょうね。
まあ、昭和44年、まあもう令和に入って、そのまあ2世代前の話ですけども、生徒が帰り死にですね、一匹のカエルの死骸を見つけた。
学校の行き帰りに、道で見つけた。ね、
はい、あ、カエルが死んでるということで、まあ、たまたま興味のあった生徒だと思うんですが、それを学校の理科の先生の方に、また持って行きましてですね、はい、その理科の担当の先生、今年89歳の先生、藤本先生という先生はまだご健在なんですけども、はい、当時その先生に、このカエルは何ですかと聞いたところ、これは珍しいカエルだと、
ご存知や
った、森青ガエルじゃないかということで、その時には初めてその存在が分かったわけです。
なるほどね。
で、まあとにかく本当にいるかどうかということをね、その当時の生徒有志ですね、はい、が先生と一緒に、まあ、池があるところに行くといたというところで、まあ珍しいからこそこれを今後どうしていこうかというのが昭和44年の時の話ですね。
よくご存知の先生がいらっしゃったということが非常に今いいきっかけになったわけですし、またその生徒さんもちゃんとそうやって報告したので、まあ取り上げていただけた。それからずっと、
はい、まあ生息していることが分かったということで、はい、で逆に息を見に行くと卵塊をね、卵がまあ泡状のもので、で、まあ、孵化するときにですね、まあ下に落ちていくわけですね。
はいはい。
それも下で大きな口を開けたイモリが待ち受けてると。その姿を見た生徒は、これは大変なことだということで、これは保護しないといけないというようなところから始まったと聞いております。
あ、そういういきさつがあったんですね。で、今年で、そうじゃあもう50年近く？
昨年50年を迎えました。
そうなんですか、はい。で、今でも生徒さんがずっと、
まあ実は平成28年にですね、はい、まあ私、実は23年ぶりに戻ってまいりまして。
池上先生は前にも中学、山口中学行きやがったんや。
昭和61年から9年間お世話になりまして。
で、どっか他へ変わって回ってはったわけ
で、また23年ぶりに戻ってまいりました。
校長先生で帰ってきた、はい。
ならまあ理科部が残念ながらその年に廃部になると。
理科部がやってたんですか、はいはいはい、その育成の。
まあ、あの廃部になるとその年でね聞いたものですから、まあなんとか継続できないかと釜淵という理科の教師がおるんですが、その教師と一緒に考える中、保存会を立ち上げてですね、ボランティアをでやろうと。
クラブ活動じゃなくてボランティア、
子どものまあ意思を持ってねやってもらおうというようなところで考え立ち上げました。
えらい活動ですね。
いやいや、まあでもなんとか続けたかったんですね。
で、それを指導なさった先生がいらっしゃる。
はい。まあ、私自身もカエルが好きだったもので、まあ生物ですね。まあ、なんとかしたいと。それ事実は生態を見たことなかったので、これも見たいというような思いもありましてですね、まあ、子供たちと一緒に活動できればということでした。
まあ、長い間の活動がずっと続けてられてて、それで、なんか最近のことですか、大きな賞を表彰されたという。
そうですね。過去にも環境大臣賞とかもいただいておるんですけども、はいはいはい、
環境大臣賞ね、は
い、まあ、50周年というようなところでちょっと新聞等の候補があったことで、
はい、
実はですね、日本鳥類保護連盟というところがご推薦をしていただいてですね、はい、文部科学大臣賞、
まあ、地道な活動をずっと続けてこられたご苦労に対して、その環境を保護していくということも大事だし、そういうこう珍しい種をこの保護していくということは大事なことですか、まあ、それを途切れずにやってこられたということが評価されたんですね。
まあ、本当に自然豊かなところであるからこその環境保全と、ね、
それも
まあ、何よりもやっぱ命の尊さ、はい、そしてふるさと意識、はい、まあ、美しい町山口のね、やっぱり一つのバロメーターではないかなというところも含めて、50年続いてきたことの誇りです。あります。
山口町というのは本当に新しい住宅がいっぱい建って住宅団地がというふうな部分ももちろんありますけれど、古くからの伝統を守ってずっとここにいらっしゃる方々も大勢いらっしゃる。そこで築かれてきた伝統文化というのは未だにこう続けて保護されている、続けられているという非常にいい町でして、校長先生おっしゃったように未だにまだ田んぼがあったり畑がいっぱいあったり、山も近いし川もきれいしというふうないい町なんで、まあ、そこでだからこそできた活動かもしれませんが、第一森青ヶ谷のがいてくれなくなります。それほどいい町やということですよね。
まあ、50年の歴史、まあ、携わった、はい、諸先輩の方々の思い、 その思いを継承すること、それが今おるね自慢の生徒たちが本当に進んでやってくれることに誇りを持っております。
ここに先生が、校長先生をお呼びいただいたんで、担当の先生をおいでいただきました、釜淵昭正先生とおっしゃるそうです。
こんにちは、よろしくお願いします。
わざわざおいでいただいて申し訳ございません。
ありがとうございます。
先生は理科の先生でいらっしゃる。
はい、そうです。
専門ですよね、そうしたらこういう部分については。
ただ僕も初めてこの学校に来てこの森青ガエルの活動に携わることになりましたので、まあ、興味本位というか校長先生と同じくカエルってどんなのかなっていうところから始めさせてもらいました。もう本当に趣味のような形で私自身も意見に入らせてもらって、いつも新しい発見で楽しいばかりです。
本当にご苦労だと思いますが、森青ガエルのことについてちょっと教えていただきたいんです、はい、森青ガエルっていうのはまあ、正直単純な聞き方しますけど、どんなカエルなんですか。
最近僕もこう夜中に池に入らせていただいて分かってきてることなんですが、オスよりもメスの方が体が大きいんですね。でオスの方が大体こうくちばし言いますか、口の先からお尻までが6センチ前後になります。で
先生、虫かごみたいなのを持ってきていただいて、
そうなんです、
今日実際に言っている森青ガエルを先ほど見せていただきましたが、
はい、
4、5センチぐらい
最初。そうですね。で大人になると6センチぐらいなんですが、
6センチぐらい、
はい、メスになると、まあ、卵持ってる持ってないで大きさも変わるんですけども、まあ、10センチ近く、
あ、そうです、
はい、メスの方がかなり大きい。
で色とかは、はい、あるいは顔とかそんなのも全部一緒ですか。
ね、メスの方もオスの方も大体その体の表面は綺麗なエメラルドグリーンの体をしてるんですけども、場所によってはその背中にいっぱいそのあざといいますか、つぶつぶがついたような模様を持つ、はい、斑点を持つようなものもありますので。
ああ、そうですか、 で、どんなとこに住んで、生まれ方とか育ち方とか、どんな場所で住むとかいうのは、
この5月からだいたい7月ぐらいまでの間は、もともとそのカエルが生まれてきた池に戻ってきて、はい、で、オスとメスつがいになって産卵活動をするんですね。
はい。
はい、で、生まれて、その後、木の上ですね、高い時には7メートルから8メートルぐらいのところに、その泡だらけの丸の卵塊を産むんです。で、1週間ぐらいするとその中から孵化したオタマジャクシが池の湖水面にポチャンポチャンと落ちて、先ほど校長先生の話もありましたが、あのイモリとかの天敵をこう免れたものがようやく大きくなれば、またその7月8月以降は森の中に入って、あの水辺とは違う樹上生活といいますか、木の上での生活が始まります。
なるほどね。で、保護育成という活動は、そのどのあたりからされるんですか？その高い木の上に、池があって高い木の上に卵の塊があるわけです。
はい。
それを僕らやったら、まあ眺めて、ああ、あそこに卵塊あるわ、珍しいな、言うて言うだけやと思いますが、保護しようと思ったら持って帰らないか
んじゃん。そうなんです。ですから5月の大体中頃に今日来てくれてる生徒たち、ボランティアを募って、高枝切りバサミですね。ご家庭にあるような5メートルぐらいまで伸びるものなんですけども。で、卵塊を壊さないように、そーっとネットとバケツで持ち帰って、で、学校にある飼育小屋っていう、平成3年に建てられた小屋があるんですけども、そちらの小屋の方で、はい、あの飼育をさせてもらうことになっています。
あ、そんな小屋があるんですか？
はい。あの、グランドの端の方に、飼育小屋がありまして、中にあの大きな水槽が12個ありますので、はい、今あのオタマジャクシが各その水槽にだいたい200から300匹ずつぐらいは、はい、飼育されているかと思います。
じゃあ畑や田んぼのあの辺り、あるいは池の中、池の上なんかにできた卵の塊、卵塊を学校に持ち帰って、
はい、
それけど難しいでしょうね、卵塊ってやつは。あれなんか泡みたいなもんでしょ。
そうなんです。あの自然界だとその池の周りの湿気で卵塊の形が保たれたまま、そのまま孵化できるんですけど、どうしても小屋に持ち帰ると乾燥しやすいので、毎日子どもたちが朝と夕方に当番活動しながら霧吹きをかけて、卵が孵化するまで乾燥しないように工夫してやってくれてます。
ああ、そうですか、うん、そうじゃあまあ学校へ持って帰られて、学校でそうじゃあオタマジャクシになるまで育ててあげるという。
そうです
ね。なるほどね。山口町っていうのは広いところでしょうけど、何箇所かそういう場所はありますか？その卵塊ができる場所。
はい。
大体決まってるんですか？
はい。池の中でも特定の池になるんですけども、どこでもというわけではなくて、場所はなかなかお答えはできないんですけども、はい。保護活動の一環で、他の方の卵獲を防がないといけません。
森山カエルというのは律儀なカエルなんですな。
そうですね。
ちゃんと同じところでやろうという。
はい。ちゃんと自分の池に戻ってこれるというところもなかなか神秘的ですね。はい。
ああ、そうですか。今年はちょっと向こう行ったろうとか、そんなことはない。
あ、そうすると、気持ちが変わって違う池に行っているやつもおるかもしれないんですけども、なかなか見た目が同じものですからね。はい。
そろそろ卵塊ができそうやということを見計らって行かれるんでしょうか、うん、それとも地域の方から教えてもらうとか。
いや、なかなかね、同じ池でも、こう、奥まったところといいますか、人目につかない池がやはり好きみたいですので、はい。だいたい梅雨入り前の5月下旬から6月の中旬にかけて、池行かせていただいて、で、発見したものを、収穫といいますか、取って、
は
い。
そういうのは大事な時期ですね。
そうですね。
先ほど校長先生おっしゃったの、それが池の中におってしまったら、下で口開けて待ってるやつおんねんって。
はい。
そうしたらもうダメですもんね。
はい。天敵が多いですので、やはりある程度大きくなって、学校では後ろ足が生えてきてから、オタマジャクシの後ろ足が生えてきてから、池に戻すという活動を続けています。はい。
どんな天敵がいてるんですか？
そうですね。今だと昔はイモリがたくさんいた池もあるんですけども、最近だと特定外来生物って言いまして、もともと日本にいなかった海外の動物で、ウシガエルとか、ブラックバス、ブルーギルのような、まあ水の中にいる生物が、やはり新しい天敵になっていることがちょっと心配されるところです。
さあ、それで保護する場所へ移ってきたモリアオガエルの卵たちは、 その後どのようにして育てられるんですか？
はい、実はですね、餌をもうこの50年の間にたくさんの先生方がいろいろ工夫されたんですが、今一番落ち着いて安定的にできているのが人間の赤ちゃんが食べるベビーフード。それもね、チキンライスがお好みです。
は
いろいろ他のものやったり、ごぼうが入ったり、しらすが入ったものもやってみたんですが、結局チキンライスに戻ってくるというような形です。
へえ、あ、そうなんだ。あ、そうですか。そういうものを食べさせるんです。
はい。
あ、そうですか。であとは手をかけないかんことっていうのはどんなことがありますか？
そうですね、もう子どもたちが今一番気にしているのが、去年もそうだったんですが、途中でどうしてもこう命を落としてしまうカエルさんも出てくるんですね。で、こう、うっかり後ろ足が生えたのに前足が生えてることに気がつかなくって、こう思わず水槽からぴょっと飛び出してしまって干からびて死んでしまうような個体もあったりするんです。
それもある。
はい、ですから水質を汚さないようにこう餌をやりながら、でまた乾燥に気をつけてカエルになる寸前にしっかり放流できるようにするっていうのも、なかなかこうタイミングを取るのが難しいなっていうのは子どもたちと言っていると思います。
それとか水の中にずっといてるだけじゃなくて上がってきたりもするでしょう。まあカエルになってからでしょうけどね。
そうですね、はい、ですから2年前に僕が学校に来てすぐさせてもらった飼育の時は、ちょうど7月の集中豪雨が4日間続いた年がありまして、はい、誰も放流できなかったがために、私が放流する時はもうカエル小屋の中に200匹ぐらいカエルになってしまったオタマジャクシを、まあ、拾い集めて雨の中放したっていうこともあります。
まあ、そうですか。まあ、カエルになったらオタマ、まず卵が学校に運ばれて、それからオタマジャクシが出る、はい、で、手が出てですよね。
そうですね。
で、自分たちで泳ぎ回ったりする。それの時期に、また置いとくんですか、はい、それからも。
そうですね。もう、足が生えたらすぐに池に放してあげますので。
じゃあ、元の折った池に持って行って、流すわけです。
そうです。はい、そうです。
その時、気持ちどないですが、これ大丈夫かなという心配はないですか？
僕自身の気持ちとしては、ようやく終わったなという。もう、いろんな心配をかいぐくりますので、なんかこう、さよならバイバイっていうのは子供たちのような思いというよりは、ようやく大役一つ終わらせていただいたなと。
まあ、卵の状態よりも、オタマジャクシになってからの方が生き延びる率は高いでしょう。
そうですね。やはり小さいとすぐ飲み込まれてしまうんですけど、大きくなると芋にも飲み込めなくなります。
そうでしょうね。はい、まあ、そうなったら安心という。やれやれですな。
そうですね。やはりやれやれ。子育てみたいなもんです。
それからあとはもうほったらかしですか？
もう基本的にはほったらかしですね。それで8月を超えるともう池周辺からいなくなってしまいますので、
そうなん
です。はい、なかなかハイキングしていても見ることはできない珍しいカエルになります。
何百匹って放されるんですか？
はい、一つの卵塊にだいたい200から300匹ぐらいがいますので、まあ順当にいけば200匹ぐらいは1回につき池に返すことになります。
で、その200匹がどんだけ生きてるかどうかは分からない。
そうですね。体に何かこうね、センサーをつけて測ることができればもっと分かるんでしょうけど、
ね、
まあおそらく 2,3 匹が大人になればいい方かなと、そういうような様子ですね。
もうせやけど池行ったらベビーフードうまへんで。
あ、もうそこからはもう自分で自力で虫を。
どんなものを食べるんでしょう？
もともと夜行性ですので、夜中に葉っぱの裏にくっついている昆虫だとか、はい、カエルさん自身もそんなに機敏な動きをするわけじゃないんですけど、こう目がいいですので、遠くにいる虫をこうパッと捕まえては口に含んでいるようです。
そうですか。じゃあそれにしても、まあ生徒さんが中心でやっていらっしゃることでしょうけど、ご指導の先生もいろいろ気を使われるやろうし、心配も多いやろうなと思います。これからもまた続けていただけると思いますが、よろしくお願いします。
はい、ありがとうございます。よろしくお願いします。
今日は生徒さんも実際に指導、育成していらっしゃる生徒さんもおいでなんで、ちょっと生徒さんにもお話し聞いてみたいなと思いますが、6人おいでになってますが、そうですね、一番端の方から聞こうかな。塚田桃葉さんでした。ちょっと名前が書いてあるから分かったんですけど、塚田さんはどんなことがきっかけでこの集まり活動に入ったんですか？
友達に誘ってもらったのがきっかけですが、50年も続いている活動にも興味があったので世話をしようと思います。
なるほどね。どうですか、楽しいですか、しんどいですか、どっちですか。
楽しいです
ね。楽しい。よかったね。毎日見ているわけでしょ。
あ、はい。
そのたんびに、あ、よかったよかったと思いますか。
はい。
そうですか。その隣にいらっしゃるのは大巻由良さんですね。大巻さんはやっぱり同じようなきっかけですか。
はい。
誰かに誘われた。
はい、塚田さんもそうなんですけど、もう一人の友達に誘ってもらいました。
段階からおたまじゃくしになるまでの間、毎日お世話ですけど、どんなことが一番楽しかったですか。
やっぱり霧吹きですかね。
おたまじゃくしになったら可愛いね。
はい。
あ、なったなったってのもんですか。
はい。
毎日お家帰ってお話しされる。
いえ、それはあんまり。
そうですか。酒井ねねさん。
はい。
酒井ねねさんはどんなきっかけでこの活動に参加されたんですか。
絶滅危惧種で数が減ってきていると聞いたので、保存会に入って世話をして少しでも数を増やしたいと思ったからです。
誰かに具体的に声かけられた、一緒にやらないって。
今は保存会に入ってないんですけど、去年入ってた友達が、はい。
どんな感じだった？
どんな感じ？
その時すぐに返事しました。
はい。カエルが好きです
。はい。その、やるって言って返事して活動に参加してよかったですか？
はい、よかったです。
どんなことが一番面白いですか？
カエルが、オタマジャクシがだんだん足生えてきたり、成長が見られるところが一番楽しいと思います。
ああ、そうですか。これからも頑張ってください。
はい。
広瀬ゆうたさん、今度は男性の方ですけれど、活動に参加したきっかけ、何か特別なことありましたか。
自分はもともと転校生で、田舎に、ここよりももっと田舎に住んでいて。
ああ、そうか。
この保存会の盛り上がるだけではなく、他のアマガエルとかもいろいろいて、それが好きでいつも触ってて、それでこっちでもその活動を続けたい、もっとカエルと触れ合いたいって思って、この活動に参加しました。
あ、そうですか。お世話をする活動の中で一番好きなこと何？
やっぱり餌やりですね。
喜んで食べてくれる。
はい。
あ、そうです。久保田のぞみさんっていう方がおいでる、
はい。
久保田さんはどんなきっかけで活動に参加しましたか。
私はある新聞記事を見て、モリアオガエルのことを知って、楽しそうだから入りました。
動物って生き物をお世話する活動ってあんまりクラブ活動なんかないよね。
あ、ないです。
そういうの好きなんですか。
はい、うちでもアカハライモリっていう動物を飼ってて好きです。
お家に帰って、今日はこんなことやったよ、おたまじゃくしができててとか言ってお話しされます。
あ、よくします。
そうですか。卵塊を見つけた時って嬉しいでしょう。
はい、嬉しいです。
どんな感じですか。
ここに赤ちゃんがいて、私がこれを世話するんだって思ったらめっちゃ楽しい。
あ、そうですか。鈴木ちさ子さん、こんにちは。
こんにちは。
どんな、今もどんななってんのかな。今はもうおたまじゃくしになって、
はい、
でも大きくなった。
あ、はい、でもまだ今年はちっちゃくて、先週放流に行くつもりが行けなくなってしまいました。小さくて。
だ、そう。毎日見てる。
ほぼ毎日私は行ってます。
見ない日は寂しい。
あ、どうなってるのかなって、
気になるね、はい、お家に帰っても今日は会わなかった、気になる。
あ、はい、気になります。
どんな時が一番楽しいですか、活動の中で。
餌やりだったりとか、卵塊を取りに行く時に、あ、あった、 でも気をつけないとって壊さないようにしながら、その慎重にやらないといけないなって思います。
そうやろうね。卵塊見つけた時は嬉しいやろうね。
はい。一回卵塊って言った時に、一回に足がはまってしまいました。
なるほどね。 市内ではほとんどこんなカエルは見たことがないとみんな思います。西宮市民は40万人もいますけどね、こんなカエルを毎日見れる人って皆さん以外はないと思うね。
はい、ないと思います。
ねえ、嬉しいね、そんな、はい、よかったな。でも他の中学校の生徒の皆さんにもできたら見てほしいね。
はい、知ってもらえたら嬉しいです。
そうですね。いやいや、これからも大変だろうけど大事なことだと思うので頑張ってくださいね、皆さん、はい、よろしくお願いします。生徒さんも今日は全員じゃないと思いますけれど、主だった方をおいでいただきまして、活動の感想など聞かせていただきました。鎌淵先生にはこれからもまたご指導をお願いしたいと思います。校長先生、この表彰されたこと本当に良かったですね。
ありがとうございます。本当に
こんな本当にみんなが知らないけれども地道に活動を続けていて、それが生き物を大事にする、その生き物モラルガエルっていうのはそうザラにいるもんじゃないというところがあった、うんうん、ねえ、大事なことです。これからどんなふうにしてほしいと思われますか？
そうですね、まあ本当に生き物を大切にする心、これはやっぱり豊かな心ですね。そしてやっぱり山口省に住んでいることの誇り、そしてふるさと意識の醸成ですね。まあそういう中で心優しいね、子どもたちになってほしいと。逆にこういう経験が今後の生きる力、しっかりと未来をね、切り開いて自分の夢をね、しっかりと実現する生徒になってくれると私は確信してますね。
いや、僕はこのモリアオガエルの育成の活動がその根っこにあるのではないかなと思うんですけれど、山口中学っていう学校の生徒さんはとっても地域に対する愛情が深くて、そして奉仕の精神が旺盛だ。だからホタルが、まあ、夏には飛びますけれど、ホタルが見られる川の周りはきれいにせないかんって言って、山口中学の生徒さんが清掃活動をずっとやってらっしゃる。もう偉いなぁ思って前から感心してるんですけど、今日お話をちょっと聞いたら、それ以外にも、高知神社っていう、まあ、村の、神社があるんですけれど、そこの秋祭りに山口中学の生徒さんが、伝統的な舞を舞ったり、あるいは、舞楽をされたりというふうなことも中学の活動の中で教えてもらうわけではなく、地域で教えてもらってやってらっしゃるということ、こういう活動と今日のモリアオガエルのこの保護の活動というのは伝統とか歴史とかを大事にするという点で結びついて、がつながってるなと思いました。本当に大事ない活動をされていますので、これからもずっと続けてほしいなと思います。今日は山口中学校にもお邪魔をしまして、天然記念物にも指定されている地域があるというモリアオガエルの育成を西宮でやっていらっしゃる活動を、いろんなことを面からお話しいただきました。どうも皆さんありがとうございました。先生もありがとうございました。
ありがとうございました。
歴史と文化の散歩道、この番組は西宮市の提供でお送りしました。